恵み深い天の父なる神様、先日の寺尾先生のブラジルからのお証しに、今回はさらに加えまして、斉藤先生がこの福島は安達太良から今から本当に60数年前でしょうか、遠くアルゼンチンに渡りブラジルに移動し、二十歳の時に信仰を与えられて、今はそこからの56年間の伝道者として、そのハーモニカにブラジルの風を乗せて私たちに届けてくださったことをありがとうございます。それぞれの人生が奇跡ですけれども、神様の不思議な物語がいっぱい詰まった人生ですが、時代が変わっても国が違っても私たちは置かれたところでしっかりと天を仰ぎ、神を信じ、救い主イエス様によって過去現在未来十字架で全ての罪を許していただいて晴れやかに、なので神様を歌いながら祈りながら主と共にいずくまでも歩むお一人一人であるように、特に今日はお母様を亡くされて、そして、ここまで守られ支えられてこられた宮城姉妹に豊かな慰めがありますように、体調の悪い方々、小さな命も含めて神様が御翼の陰に覆ってくださって、私が一緒だから何も恐れることはないと、主よ、私たちは今日雛鳥として親鳥の翼の教会の御翼の陰に身を寄せています。私たちの内なる心に 傷のついた道があるかないかをご覧くださって、すべての困難が祝福に変えられますように、体調の悪い方々が不思議に癒され包まれ、病が祝福に変えられるようにお願いします。エリムの建設少し遅れていますが、どうぞお導きください。先週はこの教会のリーダーシップの若返り、バトンタッチの厳かなる式を持つことができてありがとうございます。そのごとくにあなたがここを分水嶺として新たな導きと祝福をお与えください。今日ここに集うことができず全国に散らされてインターネットで礼拝している方や、その他の多くの方々に等しい導きと恵みがありますように。はじめのお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週日曜日は本当に思わぬ特別の礼拝となった感じがありますが、皆さんはどうでしょうか。ただあれだけの式だったんですが、リーダーシップを変えると皆さんの前で、神様の前で宣言をして、なんかその後ですね、少し軽くなったような感じはあるんです。なんでかなと思って正先生に聞いたら、私重くなったって言ってるので吉田先生も少し重くなったって言ってるから、私のその重荷の少しがそちらに行ったのかなと。また孫はですね、おじいちゃん今度屋根の上に登るのとか言うから、確か先週の式でメッセージを今度はリーダーシップでチームでやることと、私の2階の部屋に正先生が8月に来て、1階の正先生の部屋ちょっと掃除してもらって吉田先生が行き、で私は笑い話で、じゃあ屋根に登ろうかみたいに言ったんでしたか、今度屋根に上がるのって言われたから、それからそんないくつかのこと言われてですね、でも先週の日曜日一つの節目になったなと思いましたが、皆さんはいかがでありましたか。今日は閉ざされた中で前進するというタイトルで、出エジプト記の3章の16節から覚えてますか皆さん。モーセが炎の中で神様に出会って、あなただって、あなたが世界最強軍隊の このかなりの金縛りのあるあなたの民族をそこから脱出して導くのはあなたなのだと言われた時に、じゃあ誰が使わしたかって聞かれるから、お名前教えてくださいって言ったら、まか不思議な、ありてあるもの、私はあるというものだと言われて、このあるという権威のもとに、モーセは長老のところに今日の箇所は行くのでした。じゃあアウトライン出していただいて、閉ざされた中でしばしば私たち閉ざされてどうしようと、絶体絶命ですが、どうやったらいいんですかって、まずは一つの心になりなさいと。皆さん一つになるところに神様が働くのであって、バラバラなところで神様が神様を表すということはあんまり聞いたことないんです。親子でも兄弟でも下級の時には一致することですよ。教会でもみんな四方八方向いてたら、どうして力強い歩みができますかって。なので一つの心になりなさい。まずは長老と、そしてモーセが一つの心になったんです。そして一つの心になりさえすれば、 1+3=4 の力で、閉ざされた門をぶち破ることができますかと言われたら、そんなに生易しくないんです。どんなに力を、努力を、能力をみんなが出し合っても突き破れるはずがないんです。エジプト脱出ありえないですよ。ですから今日の箇所では不思議が必要だって。皆さん、小さな不思議、大きな不思議、山ほど不思議が、ブラジルでも日本でも、いや神様の不思議があるから突破したんだなって、いや本当にそうだと言うほかないですよ。私はこの教会で多分40年ぐらいに、なる頃を目指してるかなと思うんですけれども、震災前30年、震災後10年かなって、何度も見ました、間近で見ました。本当に神様の教会だって、お手上げ状態いざとなれば本当に神が立ち上がるんだって。だから自分が少々頑張ったとか、みんなが少し能力があったとか、それも神様は用いますが、いや神の不思議そのものだって言うしかないんです。でその先はどうですかって言ったら、私たちの予想を超えた、一言で言うと思いがけない、思い描くことのできる未来であれば、うん、計画通りだとなるんですよ。はるかに超えます。いつも超えます。身近で超えます。遠くで超えます。いや本当に震災後、思いもかけない、逆立ちしてもアイデアが浮かばなかった未来を歩んでるわなって、思いがけない未来です。さあ、じゃあご一緒に16節読みましょうか。はい、行ってイスラエルの長老たちを集めて言え、あなたアブラハム、イサク、ヤコブの神主が私に現れてこう言われた、私はあなた方のこと、またエジプトであなた方に対してなされることを必ず変える。多分恐る恐るだったかもしれません、私がモーセだったら。とはいえ、とにもかくにも最初の一歩踏み出したんです。もはや鎧もなければ、軍隊もなければ、エジプトの王子でもなければ、金もなければ、何にもなくなったモーセが、アラノで神に出会い、ただ神のような一つを握りしめて、ありてありるものが私を使わしたのだと、行けと言うから、ね、モーセは神様にこう言われ、行きなさい。そしてまず長老たちを集めてこう言うのだと、あなた方の父祖の神、創世記に出てくるアブラハム、イサク、ヤコブの神、そして出エジプト記のこの時代の神が、あなた方に対してあなた方のことを知っているのみならず、どれほど蹂躙されているかよく知っていると。しかし神様はその苦境にあるあなた方に未来を用意しているのだ、必ず顧みる。じゃあ未来について17節読みましょう、はい、だから私はあなた方をエジプトでの苦しみから解放して、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地へ、父と蜜の流れる地へ導き上ると言ったのである。やがての約束の地を指さしながら、現在の困難を知っている神様が私を使わしたのだと、 そして18節の1行目だけ読みましょうか。一致しなさいとご一緒に読みましょう、はい、彼らはあなたの声に聞き従う。これが一丁目一番地だったんです。最初の一歩は一つ心になりなさいと、ね、どんなにモーセががむしゃらに頑張ってもモーセ一人が浮き足立ってるよって、みんな腰上げないよって、別の方向向いてるよって、これでは神様の働きようがないんです。まずは長老たちにこのことを明かし、神様はこのような計画希望を将来にお持ちで、あなた方の涙をよく知っていて、あなた方のことを本当に愛している神様があなた方にこのことを告げよと、ありてあるお方がおっしゃったんですよって。ある牧師さんが、いやかつての役員会はなんだか足りないところをみんなで言い合うような針の後ろみたいな、まあ、牧師さんを教会が雇うという考え方は本当はないんですけど、雇ったんだからこういうこともしたらいいんじゃないか、ああいうこともしたらいいんじゃないかという人もいたのか詳しく知りませんが、今ガラッと変わって、そして今は相手に要求して足りないじゃないかとあげつらう雰囲気じゃなく、私はもう少し何かすべきじゃないか、私はもう少し主のためにできることないだろうかとみんなが考える役員会にちょっと変わったら、すごく変わって、全然変わって、いやこんなにも違うかと思いましたって。じゃあ皆さんちょっと一丸を出していただいて、神様はエジプトを脱出するときに長老たちだけに従いなさい、一致しなさいと言ったんじゃなく、新約聖書でも、まあ、コリントの教会って、私はペテロ先生派ケパ派って言ったんですね、私は雄弁なアポロ先生派アポロ派って言ったんですね、私は超有名な伝道者のパウロ先生派、ひどいのはキリスト派までいてですね、もうバラバラだったんです。そこにパウロ先生は、そういう考え方ダメだよって、一つの心一つの思いの一致がなくてどうするって。じゃあ第一コリント一章十節、私に対する、私たちの教会に対する語りかけとして読んでみましょうか、はい、さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心同じ考えで一致してください。ということは、放っておいたらこれが普通ならないということなんです。どんだけ難しいかということなんです。仲間割れせず、同じ心同じ考えで一つ心で一致するんですよ。コリントの人たち、コリントの人たちは自力があるんです。能力も普通じゃない、ただバラバラだったんですね。角突き合わせたんです。で、私は先週礼拝の後ああいうふうになると思わなかったんですが、私の後ろに正志先生と吉戸先生に立っていただいて、あ、そうか、モーセにはヨシアとカレブという人がいた。で、私たちがそうだとは言いませんが、本当にありがたいなと思ったんです。支えられて私はここにいるんだなと思ったんです。で、先週いわき市の牧師のいろんな教派の食事会があって、東京から、まあ、その被災地を励ます先生方が来て、でその食事をしている時ですね、まあ、一人の先生来れなくなったから、余ったデザートとか私も、まあ、2倍分食べたりしてですね、今日はいい日だなとか言ってたら、それがいい日じゃなくて、そこに来てた人が、いや先生の教会の信徒さんの方がですね、素晴らしいですねとおっしゃったんです。いや私の知らないいろんな面があったんだろうなと思って、いや本当に素晴らしいんですと言ったんですけどもね。またこの教会の後ろに手を置いて祈ってくださった皆さんが立ててくださっている役員の方々も、いや本当にありがたいものだなって、誰も一人じゃ立てないんです。誰も一人じゃ生きれないんです。モーセにはヨシュアとカレブがいました。この教会には先週本当にグッと来てしまってですね、孫が寄ってきて、おじいちゃんどうして泣いたのとか、聞かないでそういうことって、それからなんでみんな泣いてたのって、だからそれは聞かないでと思ったんですけども、また帰りにはたまたま年に何回かこの教会に里帰りしている方が、いや今日は非常に光栄な席に同席させていただいて、私は本当に今日は光栄なものだと思いましたって、後からまた録画を見ていろんな連絡をくださった方もおられましたけども、いや本当に 神様が今この場に臨んでおられると、厳かにうやうやしく私は感じ入ったのは間違いないんでした。ただ後であの花束をいただいて、この花束は私と正志先生だけだったから、後で親戚の栗田先生にも分けようかななんて言ったくせに、これ全体で一つの芸術だから一本二本抜かない方がいいなって誰にもあげなかったんですけれどもまあしかしそれは笑い話としてもですね、12人の弟子たちも3年かかったですよ。和合して暮らすことがどれほど難しいか。じゃあ2丸を出していただきましょうか。イエス様は弟子たちにこんなことを言いました、はい、私たちに反対しない人は私たちの味方です。もちろんルールも大事ですよ。ルールも大事だから、十二弟子に許可もなく勝手にキリストの名で悪霊追い出しをしている輩がいるからやめさせましたと誇らしげに言った、まあ、ヤコブとヨハネたち、短気だった彼らは。短気ってボアネルゲって雷っていうあだ名がついたぐらいですからね。だけどそういうことじゃダメだと、反対しない人は味方だというね、低い心で生活しなくてどうすんだって。そういえばある時ヤコブとヨハネの兄弟がイエス様お願いがありますって来たんですよ。でやがての栄光の座の、まあ、右大臣左大臣みたく右と左の座に私たち兄弟をお願い しますねってこっそりと10人の弟子たちに言わないで抜け駆けした。それを後で聞いた10人が憤ったって言うんですから、まあ、みんな我先にって、お前より俺だっていう気持ちだったんですね。なので50節読みましょうか。はい、塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったらあなた方は何によってそれに味をつけるのでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち互いに平和に過ごしなさい。以前の訳だと和合して暮らしなさい、平和に暮らしなさい。教会で建てたアパートは平和というヘブライ語つけましたよ、シャロームって。神様の L をくっつけてエルシャローム、神様の平和の漂う佇まい、これがエルサレムですけどね。和合して暮らしなさい。塩は認め塩だけど、塩気がなくなったら意味がなくて捨てられるだけですよ。じゃあ弟子たちの塩気は何ですか。こんなに知識豊富になりました、こんなに偉くなりました、私は誰よりも正しい、これは塩気じゃないんですよ。ただいやらしいだけなんです。だから弟子たちにはそうじゃなくて、身を低くして相手の方が私よりも上だと思って、そうでなければ平和のうちに和合して暮らすことは難しい。これが最初の一歩、これが私たちの困難な中で閉ざされた扉がブワーッと開かれる最初の下地になるんですね。私は母がちょっと具合悪くなってうちに来たり兄のところに行ったり、まあいろいろしてる中で、不思議なことは父が亡くなって母が一人になって、まあ、3人兄弟、男の兄弟なんですが、互いに、まあ、LINE でいろいろとまめに、嫁は嫁同士で LINE で連絡と、いやこんなに前で会ってたかなって、まあ、離れてはいるんです。北とここは真ん中と関東と、だけどまめにいろいろ連絡取ってですね、いやこれも恵みだったかなって。兄弟も親子も教会も弟子たちも一つ心になるということが神様の用意されている新たな動きの第一歩です。じゃあ2つ目は何でしょうか。アウトラインもう一回出していただいて、一つ心になったらじゃあ何でも開かれますかって言ったら、そんなに人生甘くない。神様が働かなければ。なので今日の箇所は神の不思議、不思議と書かれている、奇跡と言ってもいいんですが、じゃあ18節からもう一回読みましょうか。18節、はい、彼らはあなたの声に聞き従う、あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王ところに行き、彼らにこう言え、ヘブル人の神主が私たちにお会いくださいました、今どうか私たちに荒野へ3日の道のりを行かせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください、まあ、傷のない羊とか、傷あるものは神様喜ばないので、傷のない神の子羊がイエス・キリストでした。私たちが捧げ物をする時も余ったものを賽銭箱に投げるように捧げる人はいないんです。 一番大事なものを神様大事だからお捧げするんです。ところで当時は動物を捧げるので、エジプトの人たちは動物を血だらけにして捧げることを、動物を神として拝んだりしたので、ちょっと無理があったから3日の距離、許可いただけますかとお試しだったんですね。行かせてください、神を礼拝に行かせてください、3日ぐらいだから、いつも奴隷みたいして使ってるからいいよってエジプトの王様やエジプトの人は言うでしょうかって。誰が考えても人はそんなに優しくないんですよ。立ちはだかるんですよ。人の心って固くななんですよ。固くなな心につける薬はないという言葉があるかどうか分かりませんけども、私たちも斉藤先生のお証でなくても、私たちもかつてはイエス・キリストあなたを愛してるよ、心の扉叩いてるよって、私自分で大丈夫だからって、私そういうのいらないからって、余計なお世話だからって心を閉ざして固くなだったんです。それを開くのに、どんなに一致して話し合って会合を持っても、じゃあ開かれるかっていうとね、そんなに現実は甘くない。そこで出エジプトですよ。これは誰がどっから見ても神様だって、どっから見ても不思議としか言いようがないって。じゃあ19節読みましょうか、はい、しかしエジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないことを私はよく知って、神様はよく知ってたんです。だからといってあなた方が一つ心になったからといって、エジプトの軍隊が剣を収め道を開け、今までこの国で仕えてくれたんだからいいよって、さあどうぞって、そんな甘い未来を思い描いてはいけないよと。絶対絶命の開かずの扉は、一つ心にならなければ最初の一歩は動かないけど、だからといってあなた方の力でどうにかなるものではないですよ。私がよく知ってる。必要なのは私だって。私がやおら立ち上がって開かずの扉をぶち破るのだって、それを心震えながらあなた方は見るのだって、これこそ神の出エジプトだって、身も心も震える物語を体験するんだって。20節読みましょうか、はい、私はこの手を伸ばしエジプトのただ中であらゆる不思議を行い、エジプトを打つ、その後で彼らはあなた方を晒す。神様が立ち上がって、これは不思議としか言いようがないって。だって世界最強の軍隊が、まさか海が分かれ、そしてこのような未来があったとあって、神様がついてるなって。あの丸腰のか弱い女性から子供に至るまでの大集団に、火の柱雲の柱となって、まるで母親の手のひらのように、神様だって。それから初めて未来が開かれるんですよって。皆さん、実は小さな不思議、大きな不思議があるとすれば、先週イギリスから、そのイギリスのほぼほとんどイギリス人の集会なんですが、少し日本人がいる集会なんですけど、打ち合わせに来られて、そしていろいろ話しているうちに、まあ家族、子供の孫のことがいろいろあったので、本当は家内と一緒にイギリスにもうちょっと早くから行く予定だったのを全部キャンセルしたんですね。で、私がトンボ帰りで、もう本当にトンボ帰りなんですが、行くの帰りに2日かかったりするので、でところがいろいろ話してるうちにですね、あ、やっぱり家内も一緒に行けるかなって、予想していただくと嬉しいっていうから、だけど1週間前に飛行機チケット取れるかな、前取った時もやっと取った記憶あるけどと思って、ダメ元でやったら取れましたね。そして私の隣の席が取れたりしてですね、そしてそれをイギリスに行けるようになりましたってお送りしたんですけども、そして教会の何人かが聞いてくださってですね、奥さんやっぱり行くようになってよかったですねって、なんでよかったかなと、私も一人ぼっちで飛行機に乗るよりは一緒の方が本当に感謝申し上げますですね、教会はですね、私がまた転ぶんじゃないかと、クロアチアで転んで大変な目にあったから、その時後ろでさっと両手で支えてくれるサポーターがいてよかったと思っています。そこで私考えたですよ、そうか、家内は半歩譲って天皇陛下と秘伝家のように後ろからついてくるのかなと。でよろっとした時に後ろでパッと倒れて骨折しないように、2年前のあの悪夢の出来事にならないように支えるとするとですよ、私クレオチアで骨折した時は首を180度ねじって後ろにいる家内に話しかけようとして転んだんだから、後ろにいてまたどうしようって、 私はちょっと思ったのは、左ポケットに手鏡を忍ばせていこうかなって。そして手鏡をこう後ろ見えますから、前向きで前を見ながらバックミラーのように叶えて話しながら行ったら、そしたら多分イギリスの人はちょっとこの人普通じゃない人だってみんな避けて通るんじゃないかなと、ちょっといろんな笑い話を頭の中で想像したりしたんです。しかし急に行けるようになったのは、いやこれ神様だったなと思って、まあ皆さんのお祈りも神様も感謝してるんです。で先週のあの大阪の式の中で私は思ったんです。一体何回神様が立ち上がって、これは私の教会でもなければ、次の正先生の教会でもなければ、初代の宣教師や初代の牧師先生の教会でもなければ、誰が立とうが立つまいが神様の教会だなって、何回経験したことだろうかって、自分でも一生懸命やろうとし、なんとかなんないかと思ったけど、最後はやおら神様が立ち上がって、今回も私だって一番身近にいてどんだけ感じたかなって。先日は、まあ、いろんな国の人が突然やってきてですね、ブラジルの隣の聞いたこともない小さな国の方も、カナダ、アメリカ、台湾、香港、いろんな国の方が来られて、いつものようにこの教会の物語を話したり質問されたりしたんでした。で改めて私思ったんですね。まずはこの近くに最初に建てたアパート、それからあの頃みんな住み着いて約30人分の、あるいは仮設住宅のアパート、あれは本当に神様が立ち上がった不思議だったなって、まあ何回か聞いたことある人多いと思いますが、今日の午後また斉藤先生にお話しようかなと思っているんですけども、東京のキャンプ場で 5,60 人青息吐息で生活しどうするって話だった時に、震災約半年後ですよ、約30人がこっちに来たいというから日帰りでアパート探しに来た時に、忘れもしない、不動産屋を1軒2軒3軒4軒ざーっと回って、1軒もない、本当に1軒もなかった。そしてもう来てほしくないって、被災者に言って、人であふれていると、東京に住んだらいいじゃないかって、ひどいこと言うなって、いくらなんでもって、住む権利がないのかって、ガクッとしたこともなかったわけじゃないんですよ。ところが最後の不動産屋に行って、万が一空いたら、東京のキャンプ場で私たち身を寄せてキャンプ生活してるから知らせてくださいって、ないよって言われて戻ってきて、どうですか1週間のうちに次々ファックスが来てですよ、2部屋空いたけどって、その翌々日に1部屋空いたけどって、多くも少なくもなく30人帰りたいと言ったぴったりの数が全て1週間で与えられて、偶然と取るかありえないです。私こっち来てわざわざ言ったんだから、その人にあったんじゃないですかって、ないないって言ったけど、いや本当なかったんだって、こんなこともあるもんだって、不思議とは言わなかったけど、こんな不思議なこともあるもんだという意味だと聞きましたよ。私お宅が来たあの1週間だけ急に次々空いて、でその次の週からピタッとまた一部屋だに開かないって、こんなこともあるもんだって、まあ、こんな不思議なこともあるもんだ、私に解説させていただければ、こんな神様の不思議があるもんだって、神様が呼んでるって、神様が火の柱雲の柱天からマンナを降らせているんだって思わざるを得なくて、本当に感動しましたよ。それからですよ、近くの公民館に頭下げて、カトリック教会に頭下げて、礼拝する場所貸してくださいって、貸せませんねって、宗教には貸さないですからって、まあそれは当然です、いやうちの教会も使ってますからって、一軒だけ貸してくださる教会ありましたけども、なんて惨めなんだって、濡れネズミと思って雨が降ってきてですよ、いくつも街道があったのにペコペコペコペコ頭下げて礼拝させてもらえませんかって、なんて惨めなんだって思った瞬間に、いつまでメソメソしてるんだって、なんで全てを失ったならここで立ち上がって神を信じて新たな教会を作ろうとしないんだって、もう震災は決断とスピードでしたから、その足で不動産屋に行って、あっちこっち回りました、潰れたパチンコ屋も行って安く買える、この近くのもっと安い土地も行きましたが、ここに立った瞬間にですよ、ここだと思ったんです、本当ここだと思った。ところが地主さんは売ってくれない方ですよって言われたけど、もう日帰りで東京行き来してるんだから時間がないって言って、会わせてくださいって非常識だけど、で私たちは教会に何人か亡くなってバラバラになって行方不明の人まだいて、だけど今こそ必ず私たちはよみがえる、希望がある、諦めないという翼の形をした教会堂はこの土地に建てたいのですと、もう私も家内もあとは涙で 30分ぐらいだからずっと泣いてました。泣くつもりはなかった。その人は初対面でしたが、じーっと見ておられ一言も走らない。今から東京に帰るので万が一譲ってくださるならお願いしますと言われて、譲りましょうってなって、神様だと思った。だってこう街道が立ってから後からですよ、この地域の人によく買いましたな、土地って、あの一等地って、私たちは今の値段の半額でしかも手に入れることができて、あの時じゃなかったら買えなかったです。もう自転車操業で頭金だけ払って次支払いどうするって、もう全部が賭けでした。その都度私はこれは神様だって、いや本当に神様の、これを不思議と言わないで何を不思議と言うんだって思ったんです。皆さん、小さくも大きくも必ず今週も神様の不思議はありますよ。なので最後の21-22読みましょう、はい、私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方が出て行く時、何も持たずに出て行くことはないと言われてもですよ、今こんなに手も足も出ない最強の軍隊のところに行って長老たちと一致したとはいえ、何の力もない私が言って、はいそうですかはないでしょうと思うでしょう。ところが神様は最初から結論ですよ、空手では出ていかないと、ただ働きにはさせないと、あなた方は取るだけ取って剥ぎ取ってここを出ていくんだって、もうキョトンとするほかなかったと、何言ってんの神様って、何か吹っ飛ばしてんじゃないですかって、逆立ちしたってありえない、見えないそんな未来はって、豊かに手にして出ていくんだって、最後の22節読みましょう、はい、女は皆近所の女および自分の家に身を寄せている女に銀の飾り金の飾りそして衣服を求め、それを自分の息子や娘の身につけさせなさい。こうしてあなた方はエジプト人から剥ぎ取りなさいと、わけのわからないことを言われて、しかし近未来に本当にそうなったと思ったんです。なので30を出していただいて、出エジプト記でこの後どうなったか、脱出した後ですよ、彼らはこの木造りコンクリート造りの礼拝堂は作れない、旅だから、なので天幕というんです。テント造りの移動式、垂れ幕の向こうには死聖所があって、その布どうするんですかって、それから牧師さんが着るガウンのような礼服どうするんですかって、式服どうするんですかって、空手で私たちがふるさと出た時みたい一週間着替えなかったように、私も一丁羅でしたけども、あれどうするんですかって、いやそうじゃないって、さあ実際こうなったんですね。彼らはエジプトを脱出したら、まずはこうしてくださった神様を礼拝する場所を作りましょう、私たちもここに来たら誰も家を作る前にまず街道を作りましょうって、ちょっと似てるように、その時の材料を捧げるものどうするんですかって、まあかつてキリシタンの人は散らされて、そして多くの人亡くなって戻ってきた時に、長崎に戻ってきてまず教会堂を作ろうとしたけど金がないでしょ、家に残った瀬戸物持ってきて、あるもの持ってきて、それを壁にしたりしてですね、セメントみたいにして、そして聖堂を作ったんですよ。まあその長崎のキリシタン物語ではないけども、出エジプト記35-22読みましょう、はい、進んで捧げる心のあるものは皆、男も女も飾り、耳は指は首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の捧げるものそのように、捧げるものが手にあるってありがたいですね。実際神様このためにですよ、彼らはそんな考えなかったんです。何のために剥ぎ取るんですかって、剥ぎ取ることはありえない、誰もくれない、私たち奴隷ですと。しかし実際は多くのものを手にして脱出したんです。でそのものは何になったんですか。天幕を作りなさい、至聖所を作りなさい、そして、ね、エポで式服を作りなさい、その時金銀財宝、それ布類どうしたんですか。 あの時のはこの近未来のためだったんだって。この近未来だけじゃないですよ。じゃあ40も出していただいて、神様は遠く70年先の未来をいつもちらちらと教えてくださって、少しくワクワクするんです。エレミア書の時代ですが読みましょう、はい、誠に主はこう仰せられる、バビロンに70年が満ちる頃、 私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰る。まあエルサレムが火で焼かれ、ふるさとを失って7年じゃない70年経って、希望あるよ、絶対戻すからって。さあ11節読みましょう。はい、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのもの。災いを信じちゃいけないです。災いは神様じゃないです。悪いことが起こったら、悪いことで、あ、絶対ダメだ、私ダメだったら、災いが神様です。その人の偶像です。試練は神様じゃないんです。それを乗り越えさせる神様だけ。じゃあどの神様かというと、将来と希望を与える。7年後には見えないですよ、50年後も見えない、しかし70年経ってみなさいって。まさかこんな顛末が待っているとはって。私がクロアチアで骨折した時のことを、先週のいわき市の牧師会の中で私忘れているんですが、皆さんが心配しててくださって、先生左足クロアチア、その後どうなったんですかって、もうすっかり忘れてたんですが、いや本当に1ヶ月大手術入院、ベッドごと運ばれて日本で2ヶ月入院、あの頃は二度と歩けないと言われたりもして、そう思いましたが、今はこの通りですと。しかし皆さん、あの時皆さんから初めて休暇いただいて、クロアチアからあとイギリスに1ヶ月いる予定だったんですけども、こけてしまって、そして思わぬこんな近未来があると思わなかったんです。しかし近未来の先には最高の名医の手術、いまだにいろんなお医者さんに信じられないと言われますけれども、そしてそこで学んだ多くの教訓、いやその先の物語は温かな神様の物語だったな。以来私はどんな怪我や病の人にも、きっとあなたの未来に神様のぬくもりが、その最高の未来が用意されていると思って祈るようになりました。また私は今回斉藤先生が来られることで、相場2010年に震災の5ヶ月前にブラジルに2回目行ったんだけど、あちこち回らせていただいて、大きなブラジルで集会も開いていただいて、その写真をこう見ていたんですね。その写真を見ていた時に、まずは私の頭ですよ、まだ白が少なかったなって、黒してたなって、2010年のここで今見ると随分震災で老けたかなと思ったり、関係ないこと考えたりしてですね。だけどまさかこの 半年待たず5ヶ月後にこういう目に私も教会が会うとは、夢夢ブラジルで思ってなかったなって思ったんですよ。しかしその後のまさかまさかの方がはるかに勝っていました。誰がここに教会を作り、それがかつての宣教師がやがてあなた方はいわきに移動するって70数年前に言ってたことを彷彿とさせるような未来になるとは誰が思ったでしょう。そしてのみならず、今エリムを建設して、この間散歩してたらご近所の方が、全然教会関係ない方が、いや楽しみにしてますって声かけていただいて、何気ない犬の散歩の会話だったんですが、いや嬉しいもんだなと思ったんです。こんな未来を教会が一度消滅して、そしてお葬式したりして、わけわかんなくなってむちゃくちゃだと思ったあの時に、こんな遠い未来を、なんかこの遠い未来はこれからまだまだ続くと私は言いたいですよ。彼らはこの時の布は、この時の宝石は、ああ神様を礼拝する聖女のためだったんだと思ったでしょう。いやそれはごくごく一部です。このあと40年の旅の果てに、モーセはネボ山から見たんです。あれが父と蜜の流れる約束の土地、本当にあったんだって。ほんでヨシアたちは実際にそこを右足左足で踏みしめてエジプトを脱出して、ここに来るためだったんだって40年後に分かるんですよ。で私は先日の皆さんのお祈りと涙に支えられて、その式を終わってから花束をいただいてくださった方が、まあ、エリ姉妹ですけども、誰でもいいってわけじゃなかったと聞いて、あそうかって、まあ、私が24歳から5歳になってすぐ田舎の教会に行った時に最初の洗礼式が姉妹だったそうで、そういえばそうだったなって、下田さんとか7人最初に受けたんだったか9人かもう忘れましたけども、洗礼層がなくてですよ、熊町ってもう壊しちゃったチャペルの深いでっかなお風呂みたいなところにお湯水すごい時間かけて溜めて、そこでやったことを思い出したんです。で私 8日をもってこの教会のもう亡くなった方が牧師がいない教会に来てくださいと言われた時、牧師になっていって最初にそんな洗礼式をやると思ったかって思い出したんです。思ってもいない近未来だったと思ったんですよ。だから4月に赴任して右も左も分からずに、私覚えてますよ、祝祷の練習したんです。古い幼稚園の街道で右手左手上げて、そして45度の角度か50度かって、そして仰ぎ声願くばって、これでいいかどうか忘れそうだなって、何回も何回も夜中に練習して、あそこから始まったですよ。でその4月の後の5月に、来年教会堂を建てましょうって、私関係なく教会にいる人が決めて、そんなことあるかなと思ったら、本当に翌年の10月に最初の会堂が建ったんです。いや、思いもかけない未来って言いましたけど、近未来から遠い未来まで神様の手の中にはザクザクと私たちの予想をはるかに超えた思いもかけない未来が待っています。もう一回アウトラインを出していただきましょう。今日は閉ざされた中で前進したモーセたちを通し、まずは私たち一番難しいのは違う者同士一つの心になる主にあって、そしたら神様が立ち上がりますよ。能力努力を超えますよ。いくらでも心震えましょう。不思議だなって。そしてその先には私たちの想定をはるかに超えた、思いがけなかったなこの未来は、1ヶ月後も5年後も待っています。お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただいて短く黙祷いたしましょう。今日の出エジプト記3章の記録を思い巡らしましょう。今の自分自身に当てはめましょう。どのような扉が開かずの門のように立ちはだかっているでしょうか。しかし神様に出会い、背中を押され、最初の一歩はまずは平和のうちに一つ心に、家族の中で身近な人となることだ。長老たちと一つの思いになって舞台が整ったら、神様はモーセたちにさまざまな数々の不思議を次々と見せられました。私たちも事実見てきました。これからも必ず見ます。個人的にもこの教会も。なので私たちは見た目で、ああ未来はないとか絶望だとか絶対言わないで、それでも神様の考えたこともない思いを超えた未来が待っていると絶えず言って前進したいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、週の初めのお祈りを心合わせて捧げましょう。斉藤先生はじめ、ブラジルの百数十万の日本人教会の祝福のために、宮城姉妹にお母様を亡くして慰めが豊かにありますように、また今日持たれるゴスペル、また教会で始まっているトポス教会の塾、そして、毎週70名集まっている、ハンナ・ペイトンの英語、特に今週からアメリカのチームがやってきて、そして郡山教会を助けますので、ベックチームが祝福されるように、合わせて体調の悪い方、佐々木兄弟や明君のために、また私たち夫婦、1週間だけ、ロンドンの郊外のカンファレンス進学校に行きますので、行き帰りどうか守られるように、そして、導かれるようにお祈りして支えてください。先週から新しいリーダーシップ若返り、40代30代でこの教会を牽引していく、この体制が祝福されるようにお祈りしてください。それではその他どんなことでも、自分の祝福、自分の健康、大事な家族のことを含めて、しばらくお祈りをご一緒に捧げましょう。祈ります。天のお父様、今から心を合わせてお祈りをします。 私たちは本当に力のないもの、落ち込むもの、立ち退ぐものですけれども、あなたはこの教会の真ん中におわしまして、私たちの人生の真ん中にお立ちくださって、力強く出エジプトの導きを与えてくださることをありがとうございます。天のお父様、どうかここにいるお一人一人の健康を祝し、ご家族を祝福してください。そして神様がまた新たなことをしてくださったと共に賛美することができるように、今日のゴスペル、トポス、また英会話、そしてベックを祝福してください。建設工事をお守りください。佐々木兄弟、岩尾姉妹、あきちゃんに神様の慰めを、また力づけを、癒しを、命を祝福してください。天のお父様、また教会一人一人の心の中にある願いをあなたが豊かに引き上げてくださるようにお願いします。よろしくお願いします。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、恵みの雨が続くこの季節に、神様がかつてしてくださったこと、今してくださりつつあること、これから必ずや神様がしてくださることに信仰を持って思いを馳せ、今見た目がどのようであっても変わらずにあなたを信頼し、あなたを賛美し、あなたに祈り、この翼の教会に集まって一つ心になって前進できることを心から感謝いたします。私たちはあなたを待ちます。あなたが次にどのような不思議を行って、私たちの火の柱、雲の柱となって開かないはずの扉を開けてくださるのか、そしてその先に用意されている思いがけない未来、考えもつかない未来にワクワクしながら、みんなが許し合い、祈り合い、支え合いながら前進しますので、この一週間がお一人一人にとっても教会にとっても素晴らしい一週間となるようにお願いします。私の後に続いて同じ言葉で祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたを信頼し、あなたに期待します。あなたは開かずの扉を数々の奇跡をもって開いてくださいます。私たちに希望と将来を用意しておられます。あなたを信じ、一つ心となって前進します。導いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。